今週の聖書箇所はイザヤ書第43章の5から7節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。彼らは皆、私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。以上です。年末からちょっと、いつものですね、ペテロの手紙から離れてのメッセージが続いておりますけれども、年末大晦日にはですね、神様のご計画ということについて一緒に学びました。そして年始、先週になりますけど、新年礼拝ではですね、まあ、夢と幻ですね、神様のビジョンについてご一緒に御言葉から学ばせていただきました。そして続いてもう一回、そのシリーズでですね、語りたいと思うんですが、今回のメッセージでは一つの質問をすることから始めたいと思うんですね。その質問というのはこういう質問です。あなたの人生の目的は何でしょうか。あなたは何のために生きているでしょうか、という質問ですね。まあ人生に意味なんて意味も目的もないよって考えている人にとってはね、ナンセンスな質問ということになっちゃうかもしれませんが、でも何のためにという目的と意味というものは、私たちが生きる上での意欲と力をもたらすものであるということは確かなんだろうと思いますね。そういうものを失うときに私たちは力を失うし、意欲を失うわけですよね。まあ、とはいえ実際に多くの人はね、ただなんとなく生きてるんですよと、そんな目的って言われても明確には分かりませんと、いうこともあるでしょうし、まあ、それこそ仕事やら何やらね、とにかく毎日やらなければならないことがいっぱいで、人生の意味も目的もね、考えてる暇なんてないですよというね、まあ、そういう人もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますよね。まあ、しかしね、そういうことについて真剣に考えているにしても考えていないにしても、つまり目的と意味、何のためにというこの目的あるいは意味をはっきり掴んでいる人と掴んでいない人とでは、その人生に大きな違いが生じてくるということには違いがない、間違いないと思うんですね。まあ、若かろうと年を取っていようと、生きる意味と目的をはっきり掴んで生きている人の人生は、とにかく生き生きと力強く充実感にあふれるものとなっているに違いないということですね。そういう意味で皆さんは生きることの意味、私たちのこう存在の意味、目的というものをね、はっきり掴んでいらっしゃるでしょうかね。では聖書は私たち人間の、まあ、人生の目的意味について何と教えているだろうか。まあ、それが今日の御言葉ということになるわけですけれども、イザヤ書の43章の5から7節を最初に読みましたね。神様こうおっしゃってます。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り完成したものと。まあ、ここでは神様が神の民イスラエルに対してですね、彼らを捕囚の地、まあ、バビロンの地から解放して約束の地に連れ戻すって宣言してますよね、はっきりとね。そして一番最後のところで、彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り完成したものであると、まあ、はっきりと語っているわけですよね。なんで神様はイスラエルを神の民とされたんだろうか、何のためか、それは彼らを通して神様の栄光をこの地上に表すためなんだって聖書ははっきり教えてるんですね。神の民ってそういうことのために存在してるってことです。そしてもうこれは皆さんもお気づきのように、このことは全く私たち自身にも当てはめることができるわけで、クリスチャンと教会がこの地上に存在する目的と意味は、この世界に神の栄光を表すためであるということになるわけですね。まあそんなこと知ってるよって人も多いと思うんですけれども、コリントの信徒への手紙の1第10章31節でね、使徒パウロがこう、まあ、有名な御言葉の一つだと思いますが、こう言ってますね。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。すごいね、食べるにしても 飲むにしても何をするにしても全て神の栄光を表すため、神の栄光を表すように食べるってどういう食べたらいいんでしょうかね考えてしまうところですけれども、まあ、とにかく神の栄光のために存在するということがはっきり旧約聖書でも新約聖書でも言われているということですよね。17世紀に英国で書かれたウェストミンスター小教理問答というのがあります。まあ、何度か礼拝でもねお話ししたことあると思うんですが、その第1問、一番最初の質問で、人のつまり人間の主な目的は何ですかって問いかけるんですね。そしてこう答えます。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。これが答えなんですね。このウェストミンスター小教理問答はもちろんこれ聖書に基づいているわけで、先ほど読んだような御言葉からまあこういう教えをまとめたということですよね。まあ、しかしね、私たちが神様の栄光を表すために存在しているということを聞くとね、もしかしたら皆さんどうでしょう。こんな私が神の栄光だってって、ね、こんな汚れた罪深いものが神の栄光を表すことなんかできないよと思う人もいるかもしれませんね。でもね、一つ確認していただきたいことは、今読んだ最初に読ませていただいたイザヤ書の御言葉は何と語ってるか。この時イスラエルの民は確かに神様に愛されて選ばれた神の民であったわけですが、しかしその度重なる罪のためについに滅ぼされて補修されて、何十年もの間約束の地カナンから離れさせられていたわけですよね。にもかかわらずです、にもかかわらず神様はそれでもなお彼らを愛して補修から解放して約束の地に帰らせて、一番最後再び神の栄光を表す民としてくださるっていう約束がなされている。そして歴史の中でもうそれはすでに起こっていることなんですよね。ですから私たちもたとえどんなにダメであったのよ、汚れていたとしても、神様はそれでもなお私たちを愛してくださって、神との永遠の交わりに連れ戻して神の栄光を表して生きるものとしてくださるに違いないということ、そのことをねはっきりと心に皆さん確認していただきたい。なぜなら神の御言葉がそう約束しているんだってことですね。皆さんそのことを知ってらっしゃるでしょうか。あるいはそのことをしっかり確信してね受け止めていらっしゃるでしょうかね。まあ、この新しい1年の日々を歩むにあたって、改めて私たちとその教会の目的と意味をですね、この御言葉によって確認しておきたいと思います。なぜならばこの神の目的を確認して、その目的に従って歩むかどうかによって、多分ねこの1年が終わった時に明らかな違いが生まれてくるに違いない。楽しみにしていただきたいと思うんですね。これははっきりと意識して、そのためにこの1年を生き続けていく時にこの1年の違いが生まれてくるんじゃないかと思うんですね。私たちは、そしてこのグレッシャプルはこの1年神の栄光を表すための日々を歩んでいきたい、そう思うんですね。まあ、しかしここで一つ確認しなければならないことがあります。皆さんそれ何だか分かりますか。まあ、神様の栄光を表すっていうけど、それは素晴らしいっていうのは何か分かる気がするんだけど、私たちは実際どうやって神の栄光を表すことができるんだろうか、具体的にね、罪の影響の中にある私たちは誤った理解とか歪んだ動機とかや方法でですね、神様の栄光を表そうとすることもあるんじゃないかと思いますね。そもそも人生の意味がね、神の栄光を表すことであるということも知らないままで生きてきた私たちですから、ですから私たちは正しい目的を知るっていうこととともに、その目的を果たすための方法手段もしっかりと学ぶ必要があるわけです。先ほどのウェストミンスター小教理問答は第2問でね、神は私たちに神の栄光を表し神を喜ぶ道を教えるためどんな基準を授けていてくださいますかって問いかけてるんですね。基準、神の栄光を表すための方法と言い換えてもいいかもしれませんが、そしてこう答えます。旧新約聖書にある神の御言葉だけが私たちに神の栄光を表し神を喜ぶ道を教えるただ一つの基準ですってね。まあ、こんなふうに神の栄光を表すという目的も、またどのように栄光を表すかというその方法も全て聖書に記されているんだってことですよね。そういう意味では聖書に戻ればいいんです。聖書でしっかりそこから聞けばいいってことですよね。まあ、今私たちはそれをやってるわけですけども、ではその聖書によればどのようにして私たちは神の栄光を表すことができるんだろうか。聖書は明らかにそのことについて5つのことを教えています。 その5つを今日これから見ていきたいと思うんですが、そこでまず第一に、私たちが神の栄光を表す方法は、神を礼拝するということによってですね。マタイによる福音書の22章の37と38節、イエス様こう言われました。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟であると。この第一の掟っていうのは、旧約聖書全部のね、いろんな律法が教えられているけれども、その中で一番大切な教えは何ですかっていう、その質問に対しての答えなんですよね。何百もあるような教えの中で一番大事な戒めは何ですか。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛するということだと、はっきりとここで語られているわけですよね。私たちにとって最も重要な第一の掟は、全身全霊で主を愛するということですが、この全身全霊を主を愛するという目的を具体的にしたものが礼拝だってことなんです。皆さん、礼拝って主を愛する、その愛を表してるんですよね。神様の栄光を表すために私たちはこの礼拝に来ている、まあ、そういう意味では眠ってるわけにはいかないわけです。神様の栄光を表すんですからね、神様の愛を表すわけですから寝ていてはいけない。まあ、しかし私はそういう時には怒りますけれども、とにかく私たちが喜び感謝して主を賛美し褒めたたえることによって、神の栄光が表されるって言ってるんですよね。また聖書はですね、マタイの4章10節というところで、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよって書いてあるんですね。あの仕えるということの前に拝むこと、つまり礼拝が来ているってところに目を留めていただきたい。神を礼拝することこそ教会の第一の目的なんです。でも時にはね、熱心な人が奉仕に気を取られてしまって、礼拝を通して神様への愛を表現するということをおろそかにしてしまいがちなことがありますよね。礼拝ってとにかく賛美し褒めたたえるんです。感謝を捧げるんです。神様の愛を表すんです。それは奉仕をしながらもそれをしているってことですよね。それを忘れてしまって奉仕に夢中になってしまうと、大切なことが変わってしまう危険があるということですね。主を褒めたたえ、皆をあがめて神様の臨在を喜ぶことは、聖書全体を通じて命じられているわけですよね。そしてイエス様はこう言っておられます。ヨハネの福音書4章の23節、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられる。皆さん、霊と真理をもって父を礼拝する、これってね、義務としてではなくて心から礼拝するということであって、全身全霊で神様を礼拝するということですよね。神様を愛する、その愛を表現するってことですよね。皆さん、そういう意識で礼拝に参加していらっしゃいますか。礼拝っていつの間にかお客さんと、なんか礼拝を導く人とお客さんになってしまってね、やる側とそれを受けてる側みたいになってしまうことがある。そうじゃないんです。礼拝は私たち全体が神に向かって賛美を、感謝を褒めたたえていくわけですよね。捧げていくわけですよね。皆さん自身が礼拝者であって、神を褒めたたえ、感謝し、賛美するんです。愛を表すんです。だからハレルヤっていう人もいるでしょうし、心から静かにね、主を褒めたたえる人もいる。いろんな形があっていいんですが、いずれにしても神に向き合ってるってことを忘れてしまったら、礼拝の意味は何もありません。ここでお客さんとして来て、ただそれをね、牧師が語る説教を聞くだけでは何の意味もないってことですね。意味がないというよりも、それは本当の礼拝にはなってないってことですね。私たちはそういう意味で真実の愛を表現する礼拝を捧げることによって、神の栄光を表す民でありたいと思いますね。また個人でありたいと思いますね。さて、私たちが神の栄光を表す2つ目のこと、それは私たちが互いに愛し合うという交わりによって表すということです。先ほどのマタイの福音書の22章で続けてイエス様はこうおっしゃってます。22の39と40、第2もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。第一は神を愛することでしたよね、全身全霊で。第二は隣人を自分のように愛しなさいということですね。クリスチャンが、私たちクリスチャンが互いに人を自分のように愛するときに、それは神の栄光を表していることになるということですよね。 イエス様はヨハネによる福音書でもこう言ってます。13章の34と35節、今日いっぱい御言葉を読みますが、ついてきてくださいね。ヨハネの13章の34、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。教会とは何か。それはキリストにあって互いに愛し合う人々の交わりなんですね。教会はもちろん建物でもないし、あるいは自己利益のための組織でもありません。古い伝統に縛られてしまっているね、ガチガチの組織でもないですね。キリストにあって互いに愛し合い、互いに仕え合う交わりこそが教会の本質であるということですよね。そのような交わりを築き、そして保つためには次の2つのことが必要です。一つはフィリピの信徒への手紙の2章の3節、これ新改訳2017というので読みますけれども、こう書いてありますね。フィリピの2章の3節、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。これが一つ。もう一つ目、二つ目ですね。これはコロサイの信徒への手紙3章13節、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じように愛しなさい。この2つですね。へりくだって人を自分よりも優れたものと思うこと、そしてもう一つはキリストが許してくださったように互いに許し合うということ。これがあって初めて私たちは本当に愛し合う交わりを築き、それを保っていくことができるということですよね。実際には私たちはいろいろぶつかるわけです。違いもあってね。でもだからこそ許しなさいって言われてるわけで、主の前にへりくだって、そして互いに許し合うということが御言葉によって可能だということですよね。導きによって可能だということですよね。この2つの戒めをしっかりと守りながらですね、神の役を表す愛の交わりを築く、そのことが何よりも大事だということになります。さて次に私たちが神の役を表す3つ目のことです。それは私たちが今度は個人としても、あるいは教会全体としてもですね、成熟していくということです。すなわち言い方変えると、キリストに似たものと作り変えられていくということによってですね、そのために教会にはキリストを信じて救われた人々を訓練したり育てる使命、役目があるということですね。人々が思考においても感情においても行動の面においてもキリストに似たものとより一層なっていくことを手助けしていくということですね。これは人が新しく生まれた、つまり救われたその瞬間から始まって生涯にわたって続いていくプロセスだと言ってもいいでしょうかね。私たちはキリストに似たものと日々新たに作り変えられつつあるということですね。そのための訓練が必要であり、学びが必要であるということですよね。コロサイの信徒への手紙1章の28節にこう教えられています。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って全ての人を諭し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。この成熟に向かっているということですね。皆さんどうでしょう。諦めてませんか。こんな自分があってあるいは人を見てね、あの人があって、ね、どっかで私たちは諦めてしまっている部分があるかもしれない。私たちはもちろんこの地上にいる限りは完成してませんから、いろんな欠点があるんです。でも日々新たにされて、少しずつ少しずつ、ゆっくりかもしれませんが、作り変えられていくことができるんですね。それは御言葉により、聖霊により可能だと聖書は教えていますよね。私が熱心に御言葉を読み、学び、祈り、聖霊との交わりの中に日々歩み、聖霊の導きに聞き従って生きていくときに、間違いなく私たちはキリストに似たものと変えられていくんです。そして私たちがそのようなものと変えられていくときに、周りの人々がそれ、私たちがキリストの弟子であるってことを認めるってことですよね。ああ何か違うなって、それを自分で言う必要はないんです。周りがそのように認める、そこに神の栄光が表されるということですよね。教会は人々に伝道するだけじゃなくて、人々を教え育てることも使命として与えられていると。 誰かがキリストを信じる決心をしたら、次にその人を訓練する必要があるということですよね。そのようにして人々を霊的に成熟したものとして立たせることが教会の使命の一つであって、まあ、全ての信徒のための神様の御心でもあるということですね。さて、クリスチャンと教会が神の役を表す4つ目のこと、それは成長してキリストの弟子となった私たちがさらにそれぞれ神様から与えられた賜物を見出して神と人々に仕える奉仕者となっていくということですね。成長がどんどん続いていきますよね。エフェソの信徒への手紙4章7節、それからちょっと飛んで12、13節にこう教えられています。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。賜物が与えられている、恵みが与えられている。そして12節、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。賜物っていうのが与えられていると。何らかの才能であったり、特殊な能力であったり、とにかく神様が与えてくださる、そういう賜物っていうのが、全てのクリスチャンに一つ、最低一つ与えられる、二つ三つってこともあるかもしれませんが、与えられてるってはっきり教えてるんですね。で、クリスチャンとして成長していく、生きていく中で、あ、自分にはこういう賜物があるなってことに神様は気づかせてください。で、私たちそれを求めてね、そしてそれをしっかり掴んで、その賜物に従って奉仕の技に携わるってことですね。まあ、奉仕っていろいろありますから、一概に例えばこうやって目立つね、あの総額をしたりとかね、何か、まあ、説教したりとか、そういうことばっかりじゃないので、いろんな形があっていいと思うんですが、いずれにしても神様が私をこのことのために召してくださっている、必要としてくださっている、用いてくださっているっていう、そういう意識を皆さんご自身が与えられて、それに従って歩んでいくときに不思議な神の技が起こってくるんですね。そしてその神の技っていうのは、皆さん自身だけがそれによって祝福を受けるんじゃなくて、教会全体が祝福を受けて、ここにいる一人一人がそういう賜物によって生き始めていくときに、教会全体が成熟に向かっていくってことです。教会の成長っていうのはそういうところにあるってことですよね。皆さん自身の内側にそういう意識が生まれて、賜物によって奉仕が生まれていくときに、素晴らしいその神様の栄光の教会が形作られていくんだよということですね。教会は人々に奉仕するために存在しています。この世にね、奉仕というのは人々の必要に応え、主イエス様の御名によって人々の傷を癒し、神の愛を示すということですね。愛を持って人々に接するとき、それは人々に奉仕しているということです。主の御名によって冷たい水いっぱいを与えることさえ奉仕とみなされるってイエス様おっしゃいましたよね。そしてそのことに対する報いに漏れることはないんだってイエス様はっきりと弟子たちに教えられました。ですから教会は人々の霊的な必要、精神的な必要、人間関係における必要、物質的必要など、あらゆる必要に応えるべきなんです。そういう使命が与えられているってことですね。もちろん大きなことはすぐにできないかもしれませんが、私たちにできることもあるんです。それを祈り求め、みんなで相談し、協力し合って、誰かの必要に応えていくということを、私たちは積極的にしていくべきだということですよね。そのために教会は生徒たちを整えて、奉仕の働きをするように訓練するということですね。それによって私たちはますます成長し、成熟したものとなって、神の栄光を表すようになるんだと、聖書は教えているわけですね。さて最後に、私たちクリスチャンと教会が神の栄光を表す5番目のこと、それは私たちが世に出て行ってキリストの弟子を作るということですね。まあ、それが伝道ということであって、まあ、これについてはもうすでにね、前回先週、一緒に学ばせていただきました。教会は神の言葉を伝えるために存在しています。私たちはキリストによって使わされた、まあ、施設であって、その使命は世界を福音化することだということですよね。まあ、伝道って本当に重要なことです。実際イエス様はですね、大宣教命令っていうと、皆さんマタイの福音書の28章パッと思い浮かべる人は多いと思うんですが、そこに1回だけじゃないんですね。宣教、イエス様の宣教命令って聖書の中に5つ書かれてあるって言われてるんです。ご存知でしょうかね。それは4つの福音書と使徒言行録の中にある。1つはマタイによる福音書の28章の19、20節、先週やりましたね。 もう一つはマルコによる福音書の16章の15節というところにもあります。さらにルカによる福音書の24章の47から49節にも3つ目があって、4つ目はヨハネによる福音書、全福音書にあるんですね、20章の21節、そして福音書を超えて飛び越えて使徒言行録の1章の8節にも大宣教命令と言われる命令があると。イエス様は5箇所で宣教命令を弟子たちに与えてるんですね。全世界に出て行って神の救いのメッセージを伝えるようにはっきりと命じている。この大宣教命令で言われている行ってっていう動詞、これ先週学びましたけど、これはギリシャ語で見るとですね、文法は現在分詞形っていう形が使われているんですね。現在分詞、何々し続けているってことですよね。つまりあなた方は行き続けなさいってイエス様は命令されているんですね。あなた方は行き続けなさい、つまり私たちが行くところどこにおいても福音を分かち合い続けていきなさいってことですね。それは全ての教会とクリスチャンの使命だってことです。キリストのご降誕、十字架の死、死からの復活、再臨の約束を全世界に伝え続けていく必要があるってことですね。そしてやがて私たちは一人一人その役目をそれぞれの人生でどれだけ果たしたかどうかということを神の前に出て報告することになるんですね。まあ、その時神様からね、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれと、これマタイの福音書の25章に記されている有名なね、タラントンの話のところですが、そのように神様から言われるもの、言われる教会でありたいというふうに思いますよね。伝道というのは単なる責任以上のもの、ある意味で大いなる特権ということもできます。というのは人々を永遠の神の家族に加える働きの一端を担うことですからね。私たちはそういう働きに招かれているということです。ある意味では人生でこれほどやりがいのある仕事はないと言っても決して過言ではないと思いますね。例えばもしあなたががんの決定的な治療法を発見したとしたらね、もう何が何でも多くの人の命を救うためにその方法を広げたいって願いますよね。あなたは、私たちはそれにも勝る情報をすでに持ってるってことですね。永遠の命、その永遠の命の福音という最高の知らせを私たちはもう知っているわけですよね。そういう意味では世界に一人でもキリストを知らない人がいる限り教会は成長し続けていく必要があるという。成長っていうのはしてもしなくてもどちらでもいいっていう選択じゃなくて、イエス様からの命令、大宣教命令ですかね、ご命令なんですね。私たち自身のために教会の成長を求めるのではありません。人々が救われることを神様が望んでいらっしゃるということですね。まあ、当然私たちも家族や親しい友人やご近所の人とかね、同僚とかね、私たちに身近な人がたくさんいて、やっぱりそういう人たちにも福音を知ってもらいたい。当然福音を知った私たちがそのことによって喜んで救われて感謝して生きてますから、この喜びをこの人にも知ってもらいたい、永遠の命の中に生きてもらいたいという思いはみんなの中にあると思うんですよね。その思いは神様がくださっている思いと言ってもいいでしょうね。礼拝者の思いなんですね。その思いを大切にしながら、みんなで協力し合い、祈り合いながら、私たちは宣教の技を進めていく必要があるということです。まあ、これが私たちクリスチャンと教会が神の栄光を表すための5つの方法ということですね。ぜひこの5つは、まあ、今日で全部覚えろなんてことは言いませんけれども、これからもいろいろなところで話をしていきたいと思うんですが、この5つの目的のために私たちが生かされている、教会が置かれているということですから、しっかりと私たちはこの一つ一つをですね、丁寧に、受け止めながら、皆さんで協力しながら祈りながらですね、ことを進めていきたいというふうに思うんですね。おそらくこの5つのあり方を最も素晴らしい形で表している箇所、それは使徒言行録の2章に記されている初代エルサレム教会の姿なんだと思いますよね。彼らは互いに教え合い、交わり、礼拝し、そして奉仕し、伝道しました。使徒言行録の2章の24節ですよね。あれはブグレッシャペルの教会のモットーとしている御言葉でもあって、ホームページにはちゃんと書かれてありますけど、今の教会も全くこれと同じなんですね。私たちはこの世界に神の栄光を表す存在として救われ、生かされ、使わされています。それは喜びと感謝を持って共に礼拝し、 互いに愛し合う交わりの中に生きること、そして成長し成熟したものとなること、さらには神の賜物によって神と人に仕え、愛と確信に満ち溢れて力強く福音を宣教していく、そのようなことによってなされるのだと聖書は教えていますね。まあ、それぞれの教会によってその表し方っていろんな違いは生まれてくると思うんですが、いずれにしても私はこの5つのことを召されているということには違いはないんですよね。神様の栄光を表す教会、神様の栄光を表すクリスチャンであるということを何よりも喜びとし、誇りとし、力としてこの年も歩み続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。